皆さん、イースターおめでとうございます。初めて教会来られた方はイースターおめでとうございますは何やろと思うんですけどね、明けましておめでとうございますというのは、言いますね。もしくはクリスマス、メリークリスマス、クリスマスおめでとうございますと言いますけども、キリスト教の教会ではクリスマスと並んでですね、このイースターというのは復活祭、一番大きなお祭りの一つであります。イースター、イエス・キリストが十字架にかかって3日目によみがえったっていう、これをキリスト教の信仰の中心においてるんですね。救い主が生まれましたっていう話も、あるいは処女降誕であるとかね、この辺もなかなか受け入れがたいお話にはなってますけども、もっと受け入れがたいのはこの死んだ人がよみがえったという、こっちの方はなかなか荒唐無稽で、なんかもうハリウッドのホラー映画みたいになってきてましてね、3日目にっていうのはどういう状態なんだろうかとか、いろいろ考えてしまうわけです。聖書の中でパウロという人はですね、もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい、そんなことを言ってますね。もしキリストの復活がなかったら全部虚しいというふうに、そういうことをおっしゃるわけですね。先ほどの春田兄弟の司会者のお祈りの中で、私たちは常識にとらわれている、どっかで自分で勝手にですね諦めている、もうおしまいだ、もう死んだらおしまいだ、そんなふうに思っている。でも一方で、復活っていうのはそれをこう乗り越えていく、まだ先があるっていうことを言ってる。今年のですね、この間新年度の計画総会がありまして、私は、2つのテーマを牧師として、出しました。一つは霊性というやつですね、霊、神様の霊なんですけどね、霊性というやつ。あともう一つは笑うっていう、笑いましょう、もっと笑いましょうという笑うっていうのも、なんかそのしゃれ話とか、なんか面白いこと言うとか、むちゃくちゃなことするっていうのの笑いっていうのも確かにあるんですけども、基本的に笑いっていうのはなんか今までの常識がこう覆った瞬間に、面白い、そんなふうに思うわけですね。人間っていうのは結構思い込んでる、本当に思い込みの動物 で、しかもなかなかいい方にね思い込んでる人って少ない。俺の人生はこれからどんどん良くなるっていうふうに思い込んでる人って割と少なくって、大したことないなとか、もうおしまいだな、そんなふうに思ってる人結構多いんですね。人間ってどっか思い込みの動物、それに対して、信仰を持ちましょう。復活っていうものを持ちましょう。復活っていうのは、世界最大のユーモアですね。もう絶対ないと思ってる、人間はそう思い込んでるわけで、死んだらおしまいだ思い込んでる。しかし復活があるって言われると、これぐらい最大のユーモアはないんですね。そんなこと絶対ないでしょ、あるあるとかないないとかないないっていう方でしょうね。でも人間はいかに思い込みの動物か、思い込みが強いか、思い込みの中で人間っていうのは、良くもなれば悪くもなっていくわけですね。この間ね、長崎に子供たちと一緒に平和の旅に行ったんです。で、私はその前の日から福岡地方連合の少年少女春の修養会というのに呼ばれて、ご奉仕をして朝9時から一本お話をして、そして急いで博多駅からね、特急電車に乗って長崎に向かったんですね。そしてね、ギリギリ間に合いましてね、11時50分発かなんか、11時50分かなんかの長崎行きに乗ったんです。で、指定席買って乗ってましたらね、私のね斜め前に座ってるおじさんが、もうすでに座ってるおじさんがいて、でもうすぐあと1分で出発ぐらいの時にもう一人乗ってきたんですね。でね、座ってるそのおじさんにね、おいこれ俺の席だぞって言って言い出したわけです。で、座ってたおじさんはね、いやいや私いつもこの席、これも変わった人でね、いつも私はこの席を予約して座ってるんだっていう、なんか会社の社長さんみたいな人で、ここはいつも予約してるんだって言うんです。そしたら後で来た人がね、じゃあ見てみろって言ってね、チケットパッと見せたらね、なんかその5号車の A の4とかって書いてる、もう本当その番号なんですね。で、2人ともがそのチケットをお互い見ながらね、おかしいなって、車掌よねって話になって、 もう出発間際ですよ、車掌来いとかいう話になって、それ車掌さん来たんですよ。どうしましたかって言うからね、いやこれチケットかぶってる、ダブルブッキングしている、こうもうものすごい剣幕で、その特に後から来たおじさんがむちゃくちゃ怒るわけですよ。こんなことありうるかとか言ってね、同じ席じゃないかとか言って、何やってんだ JR はとか言っていう話になってて、で俺おらおらおらおら、えらいことになってきましたよ、これどうしましょうか、そろそろ牧師です、和解の福音をって言おうかなと思いながらね、どうしようかなと思いながらね、まあ、けどこれちょっともうちょっと見とったろと、なありえないですよ、普通にコンピューターで出してんだからありえないけど、しかしで車掌来てねチケット見るんですよ。そしたら、あ本当ですね、11時50分です本当、5号車の A の4、おかしいな、かぶってますねこれ、いや困ったなって言い出したの。そしたらそれ見てみろって話で、特に後ろから来た、その後から来たおじさんが ものすごい剣幕で怒るわけですよ。 JR は何事かとか言って、そしてその車窓のコミント、いや本当一緒の席ですねこれ、こっちが長崎行きで、こっちが別府行き違う、後で来た人違う電車乗ってるんですよ。もうね一瞬ね、あのそこ あの車両全体が笑っていいんだかなんか、みんな下向いて僕がハム聞こえるように、まあそういうこともありますよ大丈夫ですからって言って、そのおじさんはね、なんだ違うのかって言って、お前が間違ってるだけやないかと思うんだけど、出ようとしたらね電車の扉が閉まったんですよ。そっからまた一悶着で、開けろって言ってね、ドア蹴り出したの今度。はあ、人間ってすごいなと思い込んだらどこまでもですよね。なぜ開けないのかって、それあんたが勝手に乗ったからやろなぜ開けないのかじゃなくて、時間通りに電車が出ようとしてるだけで、すごいですね、すさまじいです人間の思い込みって。もう絶対自分間違ってないと思い込んでますからね。だからどこまで行っても俺は正しいのに、俺の席にお前が勝手に座っていると、先に座ってたおじさんをねもう責めてます。で今度来たら車掌さんを今度責める、お前のところの券売機はどうなってるんだって話になって、でさらに自分が間違ったって分かったにもかかわらずドアが閉まってて、また怒ってる。えらいもんですね人間っていうのは、本当に思い込んだらどこまでもなんですねもしイエス・キリストが十字架で死んで終わっていたとしたならば、全てがまあそこで終わっていた、まあ普通はそこで終わるんですね。私たちはまあ主人公が死んだら大体おしまいそこで自演ですね、もう全てはそこでおしまい、死んだらおしまいだ、生きてるうちが花だ、でそれがこの世の中の常識というものだし、私たちはその常識にまあしっかりとまあ生きてるわけですね。死んだらおしまい、十字架で聖書がもし終わっていたとしたら一体どうなってたんだろうか。どれほど生前のイエスが素晴らしい働きをしたからとて、偉大な生涯であったからとて、全てはイエスが死んだ瞬間に過去のものになってしまって、それは昔、そういう立派な人がいましたよっていう話で、偉人伝になるわけですね。イエスという偉人伝になっていくわけです。でそもそもイエスが十字架で殺されたということ、そこで全てが終わった、そこで全てがこうなんかストーリーがねブツッとそこでこう断ち切られたというようなことであるならば、一番多分ね困ったのは弟子たちだと思いますよ。弟子たちはねもうちょっとこう身の置きどころがないっていうか、どうしていいか分かんないっていう状態になったんじゃないですかね。まあそもそも自分たちが期待していたイエス様、自分たちの先生と思っていた、あるいはこの人こそが救い主だ、この社会この世界を変えてくれる人だと思ってた、その人が死ぬわけですよね、殺される、しかも絶望し悲嘆に暮れたことは当然です。でもねそれだけじゃないですね。イエスの死をめぐっては弟子たちはそんな単純に悲しんでる、絶望してるだけでは済まないわけです。なぜか、イエスの死に責任を感じていたからですね。皆さんもご存知のイスカリオテのユダというのはイエス様の12人の弟子のうちの一人でありました。まさか身内から裏切り者が出るっていうことはね、他の弟子たちも考えてなかった、イエスは土壇場で気がつくんですね。今私と一緒に食事をしている、パンを取ろうとしているその人が私を裏切るっていう、そんなことをその生前の最後の食事の場面で最後の晩餐の場面で まあ、イエスは言うわけですよね。ですから、まあ、イエスはある程度分かってたのかもしれないけども、しかし他の弟子たちはまさか自分の同僚から裏切り者が出るって思ってもいなかった。弟子の一番筆頭であるペテロさんはイエスからね、お前、鶏が鳴く前に三度私のこと知らないって裏切るよと手前で言われていた、イエス自身から言われていたのに、ペテロはその通りやっちゃうんですね。イエスのこと知らないって三度目言った時に鶏が鳴いて、鶏が鳴く前に三度私のことを知らないとお前は言うだろうと言ったあのイエスの言葉を思い出す。あるいはイエスの十字架の場面には女たちはいたけども弟子は一人も残ってなかった。そうなるとね、お弟子さんたちは強烈なこの罪の意識、自分たちがイエスを裏切った、自分たちがイエスを守ってやれなかった、自分たちが結局はイエス一人を置いて、まあ、結局裁判の場面に一人しかイエス、ね、様一人しかいなかったっていうのは、ある意味で逃げたっていうだけの話じゃなくって、罪を隠せたんじゃないですかね。だから知らないってペテロが言ったのは、たまたま通りかかった人に大祭司の庭にまあ忍び込んでイエスの裁判を、まあ、ペテロは伺ってたんだけども、たまたま周りにいた人からお前もイエスの一味だろって言われて知らないと言った。そうではなくって、ひょっとすると裁判の場所にペテロも一緒に引っ張り出されてて、イエスと順番にお前たちこんなこと言ったのか、こんなことやったのか、神殿を壊すって言ったのか、まあ、そういうことをずっと尋問された中で、イエスは答えなかったんだけども、ペテロは明確に知らない、こんな人とは関係ないっていうふうに言ったのかもしれません。実はこの想像は遠藤周作の本の中に出てきて、遠藤周作はそういうふうな想像をしてるんですね。大祭司の庭にいたっていうのは、裁判の場所にペテロが弟子代表として引っ張っていかれて、イエスと弟子との関係を問われたんだけども、ペテロは公然とみんなの前でこんな人は知らないって言った。それはペテロ自身が生き延びるための術だったかもしれないし、あるいは弟子たちを何とか逃がそうとしたペテロの、まあ、知恵だったのかもしれないけど、いずれにしても事実はイエスのことを知らないって言った。でそうするとですね、ここでイエスがもし死んでいたら、彼らは強烈、もう強烈なその在籍、まあ、自責の念に問われたと思うんですね。まさに後悔先に立たず、今更反省してももう遅いという現実がそこにはあった。死というものは取り返しがつかないっていう場面、まあ、人が死ぬっていうのはもう何やっても遅いっていう場面、これが私たちの常識だったんですね。で復活はこういう現実を背負う弟子たちにとってはやはり新しい、全く自分たちが想定していなかった事実が起こっていくっていう、まあ、ある意味救いだったんだろうというふうに思うんですね。イエスの復活の場面の記事を見ると、ヨハネ福音書にはこんなことが書かれています。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立って言われた。扉閉めてたんだけども、復活のイエスはどうやって入ってきたか知らないけども、まあ、扉をすり抜けて、入ってきた。まあ苦労してヨハネ福音書がなんか復活のイエスがそれまでのイエスとはまた違う新たな命になってる、まあ、ちょっとこれこそ霊的なね、感じがしますよね。でもですよ、そんなに苦労して復活のイエス、つまり死んだ人が蘇ってるっていう、そのありえない非常識さ、あるいは扉が閉まってたのに入ってきたっていうその異様さ、でそういうことを非常に強調しながらもですね、イエス、復活のイエスは第一声何て言ったかって言ったら、安かれって言うんですね。でこれ元々の言葉ではシャロームって言ってるわけです。シャローム、シャロームっていうのは確かに元々の言葉で言うと平和とか平安とかね、安かれっていう、まあそういう言葉なんだけども、実はシャロームって今のユダヤ人の人たちも使ってる言葉で、まあ通常で言うとですね、日本で言うとこんにちはとかさようならっていうのがシャロームなんですね。 だからうちの教会の玄関で朝来られた時にシャロームってお互い言っても全然不思議じゃない、なんかそんな特別な言葉でもないんですね。でもなんかこれ拍子抜けな感じしますよね。だって弟子たちからしてみたら、自分たちが殺したかも、ね、殺したんだろう、自分たちが裏切ったんだろう、そういう時にですよ、裏切った本人が現れたら大体どう考えるかっていうと、まあ化けて出たと思うでしょ。普通はもう間違いなく化けて出た、ね、恨みはざ腹さで置くべきかドゥルルルルってやつですね。恨めしやって言うんじゃないですか普通この場面。イエスが遠すぎ抜けてきたってみんなびっくりしてたら、イエスが言った、弟子たちに言った、恨めしや、ね、絶対許さんからなって言われるかなと思ったら、イエス入ってきてこんにちはって言ったって言うんですよ。このあたりもなんかこう、聖書は苦労しながら苦労しながら私たちのその絶望的な思い込みをなんかひっくり返そうとしてんじゃないか。この場面で我々は通常こういうことやっちゃったら、そういう相手とはまあ会いたくないわけですよ。裏切ったんだしね、知らんって言ったんだし、遠藤周作の想像が正しければ目の前で裏切ってるんですよ。イエスが横に立ってる目の前でペテロはこんな人知らないって3回も言ったことになってる。そうなると普通人間はどう思い込むかっていうとね、これは絶対化けて出られるな、たたられるな、絶対俺のね、7代にわたって俺の子孫はこのイエスの怨霊にねやられちゃうな、だから例えば太宰府天満宮作ろうみたいな話になったわけでしょ、ね、あれもう都がたたられたら困るから、こっちでも神様にしときましょうとね、やった。まあ、神社のいくつかはそういう、こう怨霊を、ね、陰陽師みたいなもんね、怨霊を抑え込むために神様にしちゃうっていう、神社のいくつかはそういうことですよね。太宰府天満宮もともとはそう、ね、流された後を立ったわけですからね、だから、まあ、そういうことが人間の、まあ、いわば常識なんですね。全ての神社が怨霊封じだと言ってませんよ。私実は神主の孫でね、滋賀八幡宮っていうところで、今おじさんが神主ついてますけど、その神主の孫なんですね。おじいちゃん神主だったんです。ただまあ八幡神社っていうのもね、戦中最も兵隊を送り出してたのは八幡神社です。あそこから兵隊に行ったんですね皆さん。だからね、八幡宮っていうのもなかなかいろんな歴史があるんだけども、普通通常で考えたら、その神社の歴史においてでさえ人間の感覚ってものすごく色濃く出てるわけですよ。絶対こういう場面では恨めしやから始まると。でもお前ペテロ、お前さっつって、ちょっと聞きたいことあるけどさ、あの時言ったよね、言ったよね、知らんって言ったよね、3回ペテロまずいと思ったでしょうね。まずい、覚えてんだやっぱりと思ったでしょうね。でも言わないんですよ。扉すり抜けて出てきた、入ってきたイエスが最初にニコッと笑ったっては書いてないけども、多分ニコッと笑ってこんにちはって言って入ってきた。みんなギョッとしたでしょうね文句の一つも言われるかなと思ってたら、こんにちはって言ってイエスが入ってくる。このあたりからもうどうも私たちが思い込んでる常識とか、どうも私たちが想定している世の中の流れみたいなものと相対するというか、それにこう戦うような形でこの復活の場面を描こうとしている。私はそんな風に読めるんですね。復活という出来事を自分の人生の中に置いとく、そういうことがある。自分の思い込みや自分の常識や、ね、先ほどのあのチケットのおじさんみたいに、俺は絶対間違ってないと、 JR が間違ってるんだと思い込んでるっていうようなことの中に、自分の思いもがけないような世界が実はこの世界の中にある。それが復活なんだこの聖書の記者はその復活、3日目の復活ということを弟子たちが、まあ、想像だにしていなかった、その復活が実際にある、イエスは死人の中から蘇られたんだと、もう自分を責めるしかない、悪いことした、失敗した、 イエスを裏切ってしまった。でそういうふうに、まあ、自分を責めて絶望の中に置いてた人たち、弟子たちは、あのイエスがこんにちはって言って入ってきたことに何かが違ってきてる、何かが自分たちの思い込んだ世界とは違うものが始まりつつある、でそことを予感させたのではないか。そもそも死が最後ではなく、死は新たな命の始まりだ、そんなことはねえだろうと思っていたけども、実はそうだと。私たちは復活を信じたいと思うんですね。先ほど今年の方針で霊性ということとスピリチュアルというようなことと笑うというこの2つの柱を東原教会の中で牧師としては大事にします。霊性とは何かというのは、それは世界観の問題だ、コスモロジーだという説明しましたね。コスモロジーというのは大体宇宙観とか世界観というふうに訳すけども、どういう皆さんの世界の中に自分が存在していると考えているかということですね。この世界が全て自分というこうなんか印がついている世界で終わるか、そこには自分が計り知らないような、例えばイエス印の復活っていうブロックがはまってるか、これによって全く変わってきますよっていう話を、まあ、世界観の問題として霊性っていうのはなんかそういうドロドロの話じゃなくって、この世界をどう捉えるかっていうことが大事なんだと。キリスト教は復活信仰をやっぱり中心に置いている、復活ということを信じようというふうに、まあ呼びかけているわけですね。まあ、信じる者は救われるというふうに、まあ言われる、まあ、聖書でも信じなさいということを書いている、まあ、確かにね、信じた方がいいですよ。人生が死で終わる、失敗で終わる、後悔で終わるというよりも、その先がある、復活がある、その復活というのは一体何なんだろうか、よくわからないけども、それを信じてみよう、許しや新しい命がまだその先にある、まあ、そういうふうに信じて生きる人生と、死んだらおしまいだ、もう今までやったことも全てもうそれは水の泡だ、あるいはあの時やってしまったあの失敗は二度と消えない、許されることもない、まあ、そういうふうに生きる人生か、いや復活の命がある、人生は死や後悔、罪の意識で終わらない、新しい許しと新しい命によってまだ先がある、まあそう信じるのとね、どちらがいいか、まあ私は信じた方がいいんじゃないか、どの道、まあ、苦労の多い人生の中で復活があるということを信じた方がいいのではないかと思うんですね。しかし問題は、我々が信じたから復活があるということではないということなんですね。逆に聖書はそういうふうには描いてない、ね、信じるから復活がある、私たちが信じたからその想定されたものが現れるという、そういうことではない。で今日のマルコによる福音書をそこで見てみたいと思うんですね。今日読んでいただいたマルコによる福音書の16章の1節、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアと、ね、ヤコブの母マリアとサロメとが行って、イエスに塗るために香料を買い求めた。そして週の初めの日に早朝、日の出の頃墓に行った。イエスの処刑は金曜日でした。安息日が始まる直前、金曜日の夕方、日が暮れると土曜日が始まるという暦、ユダヤの暦はそうなってたんで、金曜日の夕方イエスは、まあ、絶叫して午後3時過ぎぐらいに命を引き取った、まあ、聖書にはそう書いてる、息を引き取った。そうなると金曜日から始まって、その安息日が始まる直前に、まあ、執行される。でイエスはね、しかし、生前にね、繰り返し繰り返し弟子にこんなこと言ってるんですね。マルコによる福音書で言うと、例えば10章32節っていうところですね。さて一同はエルサレムへ登る途上にあったが、イエスが先頭に行かれたので彼らは驚き怪しみ、従う者たちを恐れた、従う者たちは恐れた。するとイエスはまた十二弟子を呼び寄せて、自分の身に起ころうとすることについて語り始めた。 見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子は最初律法学者たちの手に引き渡される。そして彼らは死刑を宣告した上、彼を異邦人に引き渡すであろう。また彼をあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺してしまう。そして彼は三日の後によみがえるであろう。イエスは自分のことについて、実は生前何度もね、殺されるけど三日目によみがえるってことをもう伝えてたんですよ。弟子や周りの人たちに、椿かけられて、鞭打たれて、引き渡されて、死刑を宣告されて、そして殺される、ついには殺してしまう。しかし三日の後によみがえる。3日目だから、金曜日が1日目と数えたら、金曜日1日目、土曜日が2日目、日曜日、週の初めの日っていうのは日曜日のことですね、今日のこと。この週の初めの日、日曜日、朝早く女たちは墓に行った。あ、なるほど、そうか、3日目に女たちが墓に行ったっていうことの意味は、イエスが生前に、俺3日目によみがえるからなってイエスは実は言ってたわけですよ。でしかもね、これ調べてみると結構何回もイエスはね、言ってる。3日目によみがえるってことは、マタイによる福音書でいうとね、16章17章に2回、20章、マルコによる福音書でいうと8章9章に2回、10章14章、ルカによる福音書で言ったら9章18章、繰り返し繰り返しイエスは、よう聞いとけよ、よう聞いとけよ、俺殺されても3日目によみがえるから、3日目に戻ってくるから、よう聞いといてねって言って、繰り返し繰り返し弟子に言ったのに、ね、弟子は来ない、あの日。そして女たちが行くんだけ ど何しに行ったかっていうと、実は復活のイエスにお迎えに行ったのか、ちゃんと覚えてて、今日が3日目だ、イエスそろそろ蘇ってるかもしれない、じゃあお墓に行ってイエスさんを迎えに行こうって言って行ったのか、違ったんですね。女たちが墓に向かったのは、香油を買い込んで墓に行った。それは何かって、遺体の処置、遺体を、あの日もう十字架でボロボロになって殺されたイエスを、ともかく安息日になると何もできなくなっちゃうから、仕事したらいけないっていうのは安息日なんで、それでお墓にともかく掘り込んで帰っちゃったわけです。それで安息日が明けた日曜日の朝早く、土曜日が終わった瞬間、その終わった瞬間に女たちは墓に行った。でもそれは実は、あのイエスの言葉を思い起こして、3日目の朝だから復活のイエスに会いに行こうと思って行ったかったら違うんですね。女たちはもうあのイエスの死のあの瞬間に、この世の常識に戻っていったわけです。つまり死んだらおしまいだ、死んだらもうおしまい、もうイエスは死んでしまったから、もう全ては終わったんだ、だから今やれることは遺体の処置しかない、だからせめて香油を塗ってあげて、ね、その遺体の匂いを消してあげよう、きれいにしてあげよう、血だらけで死んでいたイエスをきれいに葬ろう、まあ、そんな風に考えて女たちは香油を買って、遺体の処置のために彼女らは向かうわけです。すなわち、あれだけイエスと一緒にいた彼女らも弟子たちも、3日の後によみがえるということを誰も覚えてなかった、もしくは誰も真剣にそんなことを信じてなかったんですね。もう何ともどうしたものかと思いませんね。そして女たちは言ってるんですね、誰が私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに転がしてあった。この石は非常に大きかった。彼女らが気にしてたのは、お墓の入り口に蓋として置かれていたあの大きな石を誰がのけてくれるかということを相談してたわけですね。けど正直、イエスが復活するっていう事実からしたら、お墓の入り口の石なんか、そんなことは何とでもなるんじゃないですかね。死んだ人がよみがえるぐらいのことが起こってるんだからね、墓の前の石ぐらい何とでもなると思うんだけども、やはりこの女性たち、この女たちは復活という大元の奇跡というか、大元の出来事に関して全く前提としてない。彼らの常識の中にはそんなものが入り込む余地がない、待ち望んでもいない。マタイによる福音書では、アリマタヤのヨセフという人がイエスのお墓を準備したと書いている。もうすでに事態は終わっていて、墓をどうするかという場面、死者をどう葬るか、まあ、それは全てが終わったということを示している。 復活の場面で面白いのは、信じていた人は一人もいなかった。イエスをそういう意味で3日目に迎えに行った人は誰もいなかった。誰も信じてない、誰も期待していない、誰もそのために何か働きかけたわけでもなかった。でも墓に行ってみるとどうなったかというとね、お墓の中に入ると右手に真っ白な長い衣を着た若者が座っているのを見て非常に驚いて、そりゃそうでしょうね、お墓の中入っていって真っ白な白い衣を着た人が座ってたらね、びっくりします。するとこの若者は言った、驚くことはないと、驚くやろって言って、間違いなく心臓止まりますよ、私なんかも口から心臓飛び出しちゃう、ね、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているであろうが、イエスはよみがえってここにはおられない。ご覧なさい、ここが王様した場所である。今から弟子たちとペテロとのところに行ってこう伝えなさい、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねてあなた方に言われていた通りそこでお会いできる。本当その通り、かねてイエスは言ってるんです。ガリラヤに先行くということさえも言ってた、3日目によみがえるということも言って、なんとイエスはすでに復活しており墓にはおられなかった、ね、イエスはなんで復活できたんですかね。なぜイエスは復活したんですかね。女たちがなんか復活待望のご祈祷か何かやったんですか ね、特別ななんか供え物をして死者の国からイエスを呼び戻す、なんかそれこそね、安倍の生命みたいなのが現れてこう呪文でも唱えたんですかね。エジプト王は復活を信じて自らをミイラに変えた、そして、従者たちも一緒に葬って復活の日に備えた。しかしこの場面には誰一人そんな人もいないわけですね。つまり復活は我々が全く想定していない、信じてもいない、期待もしていない、そのために何か頑張ってね、陰陽師みたいに何か祈祷をあげたり、呪術を駆使したわけでもない、ミイラにしたわけでもない、何もしなかった、何もしなかったのに復活は一方的に起こってるっていうことが、この復活の出来事の最大の面白さだと思うんですね。さらにね、追い打ちかけるようにおいおいっていうのが続くんです。何が続くかというとね、女たちはおののき恐れながら墓から出て逃げ去った、ね、そして人には何も言わなかった、恐ろしかったからであるね。もうそもそも人が復活するなんてことを信じられない常識の中で生きてきた女たちはイエスの遺体の処置だと思ってた。行ってみたら復活したということを告げられて、考えてみたら確かに3日目によみがえるということをイエス何度か言ってたなって言いながらも、彼らはやっぱそれでも信じられないですね。だから恐ろしくなって逃げ去って、人には何も言わなかった、恐ろしかったからである。イエスはよみがえってここにはおられない、ガリラヤに先行く、ね、とまで直接言われてる、ね、直接言われてるんだから、君らせめてみんなにそれ伝えなさいよ、伝えないかんやろうと言わないかん場面なんだけども、ね、本当だったら大変だ、イエスが復活した、みんな聞いて聞いて、イエス様復活したよと言わないかん場面なんだけども、この女の人たち、この場面においても常識からは逃れられない。人が復活するってことは到底信じることはできない、そんなことは了解できなかった、だから恐ろしいから誰にも言わなかった。そうするとですよ、この一連の記事は私たちに何を伝えようとしているか、それはね、はっきりしている。復活はね、人間の側は一切関わっていない、復活の出来事においては人間の側は何一つやってない、それを待望したわけでもなく、信じたわけでもなく、イエスを黄泉の国から引っ張り戻すなんか呪文唱えたわけでもなく、捧げ物をしたわけでもなく、さらに復活したよって言われたにもかかわらず、それすら信じられない。天使から直接言われてんやから、やっぱりね、天使も困ったでしょうね。もう満を持して言ってるわけですよ、あのね、かねてから言っていたようにイエスはよみがえってここにはおられないね、ガリラヤに先行ってるから、そこで会えるであろうって言ったら、女バーン逃げていくわけですよ。でも天使後ろからちょっと聞いてた、今の話、伝えてもらわないから聞いてた、ペテロに伝えろって今言ったよね、俺言ったねとか言いながら、天使が後ろからああと思いながら、女がキャーって逃げていくのを見てるわけですよ。 何一つ人間のサイドでは、人間の側では公的になってない。そうなるとこの我々の常識を覆す絶対的希望というものはどうやって我々は与えられるのか。それは神の働きのみ。結局は神様が決断した、それだけ。すごいことに我々は何もしていない、信じてもいない、待望もしていない、お祈りもしていない、そのことを想定もしていない。復活したよって直接聞かれたにも言われたにもかかわらず、そのことを信じようともしなかった。そして恐ろしいばっかりで人に伝えることもしなかった。でもそれでもなお復活は起こるんですよね。なんでか。それは神の出来事だったから。淡々と確実に一切動揺せず、一切我々の公的な何かせないかんっていう条件を満たすっていう、信じたら救われるみたいなことも一切なかった。信じてなくても与えられたっていうのが復活だった。どの道人がダメでも復活は起こるんですね。復活が示すその事実は、人間の側、私たちの側がいわば無であった、何もなかったっていう事実だ。何もなかった、何もなかったにもかかわらず、人間が完全なる絶望と不信仰の中で復活は起こっていった。復活には人間の側の何一つ根拠がない。人間の側が何かわずかでも条件をクリアしたから、じゃあ復活の恵みを与えてあげましょうということではない。イースターの本質、復活の本質はここにあります。すなわち神の決断である。復活の主体は神なんですね。女たちがサボって誰にも言わなかった、怖かったから誰にも言わなかったにもかかわらず、復活は全世界に広がって、こんなね、アジアの隅っこの日本の国の小さな教会でも復活ってことを今日喋ってる。世界中の人が知ってる。人間のどうのこうのということは関係ない。信仰に先んじて、ね、信じたからどうかなったということではない。神が先んじて、いわば勝手に復活されたのだ。私たちが信じたのはその後だ。まあ聖書の出来事の一切の出来事はこのような神の主体ということがまず中心に置かれなければならない。例えばクリスマスもそうですよね。クリスマスはどうだったか、乙女マリアが身ごもるんです。いいなずけのヨセフは慌ててどうしようか考えた。そして密かにそのいいなずけのマリアと離縁しようとした、縁を切ろうとしたって書いてますね。人間の考えること浅はかだ、ねえもう面倒くさいから、なんかよく分かんないから、縁を切ろうとした。ヘロデ大王は新しい王が生まれるということを聞いて、ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにする、まあ、これもイエスの誕生を阻止しようとするんですね。さらに宿屋には彼らのいる居場所はなかった、生まれた子供は不衛生な貝羽桶に寝かされた。ヘロデの迫害が迫るという中で一家はエジプトに逃げた。まあ人間はさまざまな形で、このイエスの誕生を阻止しようとするんだけども、しかし神の出来事だから止めようがないんですね。淡々と進んでいって、イエスはどんな邪魔が入っても救い主は生まれたっていうこと。この先ほどのマルコの16章の天使の言葉なんですけども、イエスはよみがえってここにはおられない、ご覧なさい、ここがお納めした場所である、ここイエスはよみがえってっていうこの一言は、まあ、原文では受け身形になってて、イエスはよみがえらされてここにはいないっていう言い回しになってる。まあ要するに神が働いたんだっていうようなことを伝えたいんでしょうね。もうこれは神様の決断だし、神様がやったことなんです。端的に表現されているのは全て神の働きによるというその事実だ。人間は諦めたんだ。人間は何一つ準備していなかった、努力もしていなかった。ただ私たちは葬りに行っただけ、いわばそれが、まあ、後始末が精一杯だった。でしかし神様は諦めていなかったんですね。さて私たちがそういう世界観を持てるかっていうことが問題です。自分が諦めたら終わる、自分が信じられなかったらない、 そういう世界、自分しかない世界の中で生きていくか、この神が僕とは関係なく、僕がたとえ信じてなくても、僕はたとえ望んでなくても、たとえ私が絶望しても、神はやるときにはやると。復活の出来事っていうのはそういうふうに起こるんですね。そうするとね、自分の世界観の中に、コスモロジーの中に、この神の主体、神の決断っていう部分をどう置くかっていうのがやっぱり大事。そこを持ち続けてる人生は、いざとなった時に最後にそこに期待するしかない。たとえ僕がこうであっても、神様は勝手に復活するんだから、その神の決断とは一体何かっていうことを考える。僕の目には絶望としか映らないような出来事、僕の目にはもうあかんわと、もうこれはもうおしまいだとね、思い込むわけです。人間はこれは俺の席やと、間違ったのは JR と思い込んでるわけね。でそういうふうに思い込んでいく私たちなんだけど、実はそれが全てではない。私たちがどう思い込もうとも、どう絶望しようとも、神は淡々と自分のなすべきことをなされている。これが冷静を持つということですね。冷静を持つコスモロジー、あなた方皆さんの持っている世界観の中に、この神の主体ということをちゃんと置いていく。その時に私たちはなんか新しい命に生きていく。自分の命が自分の思いの中で、人間はいつ絶望するか、絶望した日ですよ。自分が絶望した日に人間は絶望していく。でもそれだけじゃない。私がたとえ絶望して信じてなくても、復活の出来事を聞いたにもかかわらず、それを言うよっていうこともできない。そんなはずないやろと思い込んで、女たちは帰っていくわけですね。それでも復活は止まらない。イエスは復活していく。なんて神様って強引なんだろうな、なんて神様って勝手なんだろうな、なんて神様ってすごいんだろうなと思うけども、ちょっとそういう人いてほしくないですか？私はいてほしいと思うんですね。この世の中に我々にとっての新しい命や希望というものを常に強引に勝手に推し進めていく、そういうお方にいてほしい。僕が絶望して一歩も前に出れない日にも、その希望の出来事は起こってほしい。神様どうぞご勝手にやってください。私は面と向かって復活したと言われても、それすら信じられないって言ってしまうような人間なんだけども、どうぞ神様ご勝手に復活してください。そしてどうぞご勝手にお生まれください。そしてどうぞご勝手に私をお救いください。私何もできないと思いますけども、全て神様がしてくださるんだったら、アーメン、ありがとうございますっていうふうに言いたい。そういうね、世界観の中で生きていくっていうのが信仰ということですね。だから信じたから神様がいるんじゃないですよ。皆さんが信じてなくても神様どっこいおられるんで、 ね大丈夫。寝てようが鼻ほじてようがね、お尻かいてようが関係ない。神様はもう皆さんのことを救う、皆さんのことを守るってことを決めたら、こっちの応答がなくてもやるときはやる人なんだから、まあ今日から安心して寝てください。今日から安心してね、もうなんかこんなことやってたら私は人間として失格なんじゃないだろうかとかね、失格かもしれませんよ。でも神様はね、それとは全く関係なくね、あなたのことを愛そうとされてるんで、どうぞ今日からぐっすりお眠りください。お祈りいたします。神様、この時をありがとうございます。私たちはあなたがイエスを復活させられた、弟子たちも一切期待はしておらず、信じてもおらず、女たちは墓へと遺体の処理に向かい、そして復活の事実を聞いたにもかかわらず信じることさえできない、逆に恐怖に怯え誰にも言えなかった。にもかかわらずあなたは淡々と復活させられた。イエス・キリストはあなたによって復活させられました。その圧倒的で絶対的、まことに勝手なあなたのその神の御心を感謝いたします。どうぞ私たちがたとえ絶望の中にいる時にも、たとえ眠っている時にも、たとえあなたのことを全く考えていないその時にも、あなたが絶対的な決断を持って復活の命を示し続けてくださいますよ。時々私たちはそれに気がつき、あなたに従いますとアーメン答えていきたいと思います。どうぞ復活の事実を私たちのこの生きる世界の中に見出していくことができますようにお願いいたします。 今日集まったお一人お一人をあなたがお守りください。今日来れなかった方々もどうぞあなたがその場所でお守りください。特に病の中にある者たちをどうぞあなたが守り導いてください。新しい年度が始まりました。2018年度も東畑キリスト教会がどうでもいい命は作るほど神様はお暇ではない、この事実を多くの人と分かち合うための教会となりますように、すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。